ロビンソンズのお話ラジオ。どうも山崎です。
北沢です。
はい、始まりました、はい、お話ラジオ。お久しぶりですって感じですかね。スタッフさんと、
はい、そんなでもないですけどね。
そうですか、はい、いやいやいや、さてさて何やりましたっけ
ね。もう
なんかこれ月1なんでしたっけ。
まあ月1ぐらいですね。
ほぼ月1ぐらいですね、はい。
もうなんか頭のトークとかもなしに何ありましたっけ行くっていうのもね。まあもう上半期も終わって。
終わりました。そうか、うん、ちょうど7月1日なんですよね、これ撮ってる日が。
そう、昨日だからトークがあって、はい、上半期最後の、
はい、
でこのお話ラジオが下半期一発目のという感じですよね、はい。まあまあ上半期はなんか個人的にはすごく濃い上半期だったなと。
なるほど。
思ってますけどね。
もう半年か。早っ早っ、
ね、月並みな表現とはこのことを言うんだっていう感じですけど、どうですか上半期振り返って。
何でしたかね、何でしたかね。あ、まあまあ、長女生まれ、あ、長女じゃない、次女生まれたんで、いろいろバタバタしてましたね、確かに。
うん。
でももうそれも落ち着いちゃいましたね。あ、そう、だから今月ね。
生きてて何楽しい。
いや、もう38になって、うん、もういよいよ40がもう見えてきたじゃないですか。
うん、
40ってどう、なんだろうな。なんか20歳から20代から30になるのってなんとなくはイメージつくというか、
ああ
こういう感じかって思ってるんだけど、40ってちょっとさすがに年取ったなみたいな感じで、ちょっと怖さというか、なんだろうな。
あ、そうな
の。40、自分がもう40かと思うと、
うん、
だってもうあと2年しかないわけでしょ。
うん、でもなんだろう、俺がそれを言うならまだしも、
うん、
山崎がそれ言うのあんまりちょっとピンとこないけど、
ね。あ、そう、
うん、だって俺20歳の頃から今まで生活とかが何も変わってないわけじゃん。
あ、
それで40になるのちょっと怖いなっていうんだったら分かるけど、
うんうんうん、
山崎さん順調に40らしい生活を送ってると思うんですよね。まあ仕事は、
あ、仕事は ちょっと変わっているけれどもっていう、
変わってるっていうか、まあ、夜勤、フリーター、
そっちね
みたいな。
うんうんうん。
だけどでも実生活はね、子供を2人いて結婚して家買ってる、もう40だろそれ。完璧な40だ
ろ。俺40だな、
うん、
俺40
か。完璧な40。
完璧な40。
何が怖い。
いや、なんか純粋に年取ったなっていう怖さというか、なんかね、
俺順調に、あ、この人順調にちゃんと40になろうとしてんなと思って。
別に40が目標でもないけどさ。
え、だから俺のが怖くない。
そうかそうか。
全く未だに。あれ財布に100円しかないぞとか平気であるんです
よ。本当ですよ、昨日の打ち上げも支払いの段階になって俺今日はお金あんま持ってないって言うし、先言っといてよと思って。
先言おうが後言おうが変わんないです。
いや、だったら先言ってほしいじゃん。なんちゅうの、持ち合わせがさ。
いや、あるだろうしさ。
あるだろう
し。いや、だ別に、そうっすね。でもまあ、順調でしょ
?40。順調、うん、まあまあ、順調なんかな。
いや、順調ではないけどね。
うん。
そんなに怖いですか？
なんとなくなのかな、ぼんやりした怖さ。ずっとぼんやりしてる今日。
それは二日酔いじゃないですか。
なんかお酒残ってるのかな。
僕別に全然怖いとかはないですけどね。
あ、そう、
は
あ、
このまま楽しいといいなって思う。死ぬまで、
死ぬまでね、
死ぬまで楽しいといいな、
それは大事だよね、
はい、
そのまま死んでいきたいもんね。
うん、例えばこのまま売れなくて、
うん、
でもめっちゃ毎日楽しかったらそれはそれでありかなってちょっと思ってますよね。
ああ、
売れて
芸人としてっていうよりもそのなんていうのなんていうんだろうね、人生
人間
としたらね、生き方としたらってことね、うん、確かにね。
あいつずっと売れなかったけどすげえ楽しそうだったなって
二十歳から生活環境変わらずに
してそうね、うん、また売れたら大変なこともあるでしょう多分
ね。そうかね、そうか、確かにな、まあ、すっごい病気とかいろいろやって死ぬのとか嫌だもんね、うん、
いやそれはまあ売れてなくてもあるけどさ、
いやだからほぼ病院の中でみたいなのとか最後とか嫌じゃない
いやほぼ病院の中がいいって人いないよまあまあまあ、
はい、
ね、じゃあやっぱり次女が生まれたってことがでかいっすか。
一番でかいっすかね、はい、まあ、無事に。
まあね、それすっ飛ばして違うの言ったらびっくりするけど、ね、次女じゃないんだって思っちゃうまあ確かに、
はい、
僕はでも上半期、
上半期
というかよくわかんないですけど、やっぱこの間のその TBC が一番でかかったなと、はい、なんとなくね、まさかまあ来てない方も来た方も聞いてるかわかんないですけど、まさかあんなに成功するとは思わなかったですよね、
本当っすね。
本当僕そのまあ勝手にねブサイクナンバーワン決めるみたいなのをツイッターで本当おふざけでやってて、で1回目自分が優勝しちゃったでしょ、で2回目ナルオが優勝して、ああ意外とみんなちゃんと面白がってやってくれんなと思って、そしたら阿佐ヶ谷ロフトの奥原さんっていう女性の方が、そうライブあれ面白いんでライブでやりませんかって言われて、そう、あ阿佐ヶ谷ロフトもう相当ネタないんだなと思って
もういろんなところに手出したなって
俺は阿佐ヶ谷ロフトこれで破綻しちゃうんじゃないかなと思っていやだから前からその TBC をライブでやりましょうみたいな話はね、うんうん、あったんだけど、協力者がいないとできないじゃないですか、
うん、まあ
普通のお笑いライブ
親借りてっていうのはね、
箱とかでやるのもちょっと違うし、って言ったら阿佐ヶ谷ロフトさんが声かけてくれたんでちょうどいい感じでしたよね、
うんうん、あれまたオールナイトでやったけどオールナイトでよかったよね、
よかったよかったと思う
ずっとブスの4時間
ねえ本当に半分ぐらい帰るんじゃないかなって思ったけど終電とかなくても
とりあえず外に出たい、
とりあえず空気変えたいみたいな
新鮮な空気吸いたい、
そうだ、まあ、まあ結果ねいろいろ、いやでもこんな久々に一人でこんなライブの準備したのちょっと疲れたな、
サッカーでもつければよかったね、
うん、でもなんか性格というかつけたとこであんま頼まないみたいな、
そうだね、そんな感じ、
なんか自分が手出したいみたいになっちゃうかな。あとまあ物販も全部売れて、
うん、
ちょっとびっくりしましたよね、本当に楽屋がざわっとして、うん、物販もうないってって会場時間の時にね
なんか最初の方に並んだ人が買い占めようとしたんだよね一回、
そう
買い占めるっていうか一人何冊までですかみたいな、
そうプロマイドセットがあったんですよ、でプロマイドセットが、メンバー8人いてそれぞれの1枚ずつ入って8枚1組で1000円って売ってたんですよ、でプロマイドはまあちゃんとした写真を切り取ってっていうかちゃんと撮ってある写真で、その着替え中のオフショットとかを入れたフォトブックも売ってたんですよ冗談で、で10冊だけもうどうせ売れないし10冊だけ置いとこうっつったら最初の方のお客さんが10冊全部買うのはありですかみたいになって、さすがにちょっとまずいなと思って、いや3冊までにしてくださいっつって、で帰り 残り7冊余ったら10冊 OK ですって言ってくださいってそうだからまさかねあんな売れるとは。本当に
僕はプロガイドも1500円って最初してたから、うん、1500円にしとけばよかったね。
いやでもまあ、あんまりねやりすぎてもだからこっから急に高くなるんじゃないですか。
そうだ
高騰するんじゃないですか
足締めて、うん、
8000円とか
いや本当にお客さんパンパンでなんか会場じゃねえ開演をしたんだよね。押したちょっとスタッフに言われて
まだ全然
まだ受付が終わらないっつって、うん、あんまりやオールナイトのライブでそんなことないっぽいから、うん、なんかこの上半期で一番入ったんでしょ深夜のイベントで。
まあ一番、うん、なんか売上が良かった、ね、
だから相当良かった
良かったでしょうね。だからまあまた機会があればね。
なんか久しぶりにお客さんもパンパンだったし、うん、初めとかやっぱテンション深夜からスタートしてるっていうのもあるってお客さんも結構温まってるというかさ。
そうね、もう準備ができてる
見に来てるぐらいだから、うん、なかなかもう仕上がってるんだけどやっぱ最初の盛り上がりエグかったもんな、
うん、
久々になんかこのライブのこう
そうね、
わーっという盛り上がりの感じが
高揚感があってまあだから終盤の虚脱感がすごかったですけどね。
演者も相当しんどかったんだろうなってみんなぐったりしてたよ。
としみつさんなんて寝そうだったもう40過ぎたらきついよねなかなか。
A マッソの加納も来てたけど、うん、加納もぐったりしてたからね終わって。
いや違うね
相当疲れ
る4時間だこっちもずっと笑わすしさ自分たちも笑うじゃん、うん、疲れるよね、うん、で飯食って酒飲むでしょしんどいよなあまあなんかなんだろうなちょっとこうでもねちょうどよかったと思うよ。最初みんな乾杯って飲むじゃん、うん、で2回目のコーナーの時みんなあんま飲まなかった、
うん、
で3回目になったらまたもう一回飲んでみたいになったからお酒のこう感じとかはちょうど良かったよね。飛ばす人もいなかったし、まあまあまあ、本当いいライブでしたね。いや、いいメンツだったよね。
あ、メンツね。
うん。うん、みんなちゃんとあのそれぞれ見せ場があったし。
確かに。
うん、
いやみんなのあだ名めっちゃ面白かったな。
そうね。やっぱ持ってるよね、ブサイク。
いや持ってる。長尾の J。うん、
あのしゃくれた人
だよね。
J って呼ばれて
た。 って呼ばれて
たみんなちゃんと持ってるんだ
インデクボタの油大将
油大将
いやもう油大将めっちゃ面白い、
ね、何言われてもさ滑らなくなるみんな
ね
でピンボケ太郎がカビって、ね、で僕がオカマゴリラでみんな
面白い
ね、素晴らしいですよだから本当に前にあのブサイクだけどライブやろうと思うんだよね、うん、みたいな話をしたらもう結構ライブでよく会う芸人とかはそんなん誰が来るんですかみたいな結構本気で言ってたんだけど、うん、本当ざまと思ったざまと思ったし絶対こっちの方が面白いという確信はあったからね。あとは来てくれれば成立するなと思ってたから、でも僕ね TBC 来た人はやっぱすごい本当にお笑い好きな人だよなと思って。
まあね、本当そうだよ。
本当に単純にさとにかくファンだからとかの人は、うん、まあいるけど、
うん、
本当かっこよくてアイドル人気みたいなのはないわけじゃん、
うん、
まあ中にはいるけどとしみつさんみたいな、うん、でもやっぱりいいですよね。なお客さんいて成立するライブだったなと思って。まあまあまたお話では年末にあるとかないとか。
ああ。
ブサイコ。
ブサイコ納め。
納めする
。納めした直後にまたあっちをブサイクで明けおめもあるわけだしね。
ねえ。
いやでもやっぱいいね、あのカメラマンに撮ってもらってさ、そのプロマイド、うん、見ててもやっぱ面白いもんね。
そうね、
サイクがかっこつけた写真めっちゃ面白いよね。
だまあなんかそのカメラマンさんもその面白いの感覚がちゃんと分かってる人だったからすごい良かったなと。あれ分かってないとちょっとしんどいよね。
ああ。
なかなかかっこつけた方が面白いとか、うん、ちょっとボケさそうとしちゃうじゃん普通の人だったら。だちょっともっとかっこつけてほしいなっていうのが、でカメラマンさんが笑って撮れない。なんだよそれ。
プロがブレるって
。プロがブレるすごい。めっちゃいいカメラなの。80万ぐらいするカメラで撮ったけどブレるっていう。相当笑ってんの。いやーいいですね。なかなか
いいね。またいろいろ物販も考えたら楽しいと思うね。
うん。だそれでそのTBC の前か、スタッフさんのね呼んでもらって、
はいはいはいはい、
僕らが前結婚パーティーを
司会させてもらった、ね、
司会させてもらったご夫婦に招待してもらって、うん、そのお家で食事しましょうみたいなあれで行ったんですよね、
はい、そうなんですよあれね、お呼ばれして、
そうそう蔵前、
このお話ラジオね聞いてくれたみたいで、うん、聞いてくれたみたいで、うん、それでね、うん、そうスタッフさんと3人で
その日だから柏で営業があ
ったでしょ。あった、はい、
でまあ夜っていうまあ5時半ぐらいに、うん、じゃあ蔵前に集合みたいになって、うん、その柏から僕上野まで電車で帰ってきて、うんうん、そっから蔵前まで歩いたんですよ、
はい、はいはいはい、
でなんかめっちゃ下町じゃない、
うん、
要はやっぱいいよね下町。
そういう話。
いやなんかそのまあ僕ら下町生まれの育ちじゃないですか、はい、で僕今渋谷の方に住んでるでしょ、うん、やっぱね落ち着かないよね渋谷の方とか。
あ
で僕が住んでるとこは渋谷の下町なんですよ。でまだちょっと名残があるというか、うん、古い家とかも多いし、
うん、
だけどやっぱ蔵前とか上野とかあの近辺、
うん、
すごいいいよね。すげえ落ち着くなと思った。
確かに
ちょっと蔵前あたりは住んでもいいですよね。
あの辺良さそうだよね、
うん、
スーパーとかあんのかな。でかいスーパー
あるでしょう。
あの辺だから職人さんの町だから、うん、いろんなものいろんなショップがあるからそういうのは楽しそうだ。文房具とかもなんかそういうの売ってるし、ね、いいよね。確かに街も綺麗なんだよねあの辺。
綺麗
下町だけど。
でさその家ここですっつって、うん、でまあ言ったら旦那さんがデザイナーさんで、うん、奥さん何ですか仕事は。
フランスのなんか輸入関係。
ああでしょ。フランス行ったり来たりもしたりしてるおしゃれな夫婦じゃないですか。
結婚式のさ、うん、なんかビンゴ大会みたいになんかやった時も奥さんの全部フランスのなんとかでみたいなとかさ、
ね、
料理とかも大体フランス経由みたいな。そうそうすごかったよね。何これみたいなやつばっかり。おしゃれな、ね、
たまにビンゴのなんかハズレっぽいのでレトルトカレーとかレトルトカレーって思ったけど。いやでもそのだおしゃれな2人が、
うん、どんなとこ住んでんのかね。
そうでそうさ蔵前っていうのもさ、うん、またなんかおって思わない。
あ確かいや確かにそうよ。これで世田谷住んでたら普通なんだけど、
まあ普通ね、
うん、
とかその要は西側の上側とか住んでたら、
うん
まあ、上側真ん中ら辺が住んでたら普通だけど、うん、やっぱ東側選ぶってね、うん、なかなかだよね。で蔵前でしょ、うん、で家ここですって入ってさエレベーターで上がったでしょ、うん、でエレベーターの扉がバッて開いたら、うん、もう玄関要は玄関の扉がない
んですよ。そうなのよあれエレベーターのドアが兼玄関なんだよね。
そうだから
いやもうびっくりした。
靴脱ぐとこなんだよ、
ね、そう
はぁと思ってどういうことと思って
でいらっしゃいってもうさ出迎えちゃうからさドア挟まないからびっくりするよねあれ
びっくりした。
あれおしゃれだよな。
本当のデザイナーズだと思って。要はあれ、そう簡単に誰でも来れないってことですよね。作り的には。俺初めてかもしれない。あんなおしゃれない。なくない？あそこまでおしゃれ
だった。いや、おしゃれだったな、確かに。
なんかさ、もうデザイナーズマンションって普通の家で考えたら、あのえっていうデメリットの部分がメリットになるじゃん。
うんうんうんうん。
だってあのこの間お邪魔した家ベランダないんだよ。
ああなかったね。
それがもうかっこいいになっちゃう。ベランダないのっていう方に、うん、普通の家だったらベランダねえのかよになるけどさ。うん、だから俺窓めっちゃでかい窓をね、あれ開けたら落ちちゃいますよね。完全に落ちちゃう
よ、ね。そうだね、あれそうだったね。
多分開かないんだよね、全部は。
かもね。
うん、いやすごいよな。で奥にさ扉あったの知ってる？なんか冷蔵庫とか洗濯機の奥の方に扉が一つあって、あの扉なんですかって言ったら、あそこ非常口です。
もう
そのまま外につながって非常階段とかに
つながって。ああ、なるほどね。
そうなんだと思って、いやすごいわ。ちょっとで、なんか用意してくれた料理とかもさ、なんかパッて見て、あこれあれだっていうのが一つもなくてさ、
あのさ、うん、料理名出なかったよね。見てさ、うん、そうそうそう、あのこれなんていう料理だっていうのがさ、俺も一つもなかったのよ。
うん、だから俺パッて見てあれどうしようと思って。でもなんか言った方が、なんか言った方がってわけじゃないけど、パクチーだとか、パクスクスだとか、なんかそういうね。
いや俺もさ、なんか
案外家でさクスクス出てくる。出てこないよ。
いやすごかった、食べ物
ね、
全部うまいし。
だからそう、何クスクスが入ったなんかサラダみたいなのがあってね、うん、それそのスタッフさんが箸で食べてるから、うん、いや箸でクスクス食べれねえだろと思って。かといってなんかスプーンくださいってちょっと言いづらくて、俺もクスクスもう箸で食べづらい、いや食べづらい食べづらいと思って、しかもお皿こう持って持つのもなんか、なんかあれだなと思ったから取れないし。いやでも俺相当食ったけどね。
あのね、呼ばれて一応さ、お呼ばれしたとはいえさ、結婚式の司会をしただけで別にそんなに面識もないし、
うん、
お呼ばれしてさ、初めて俺らも上がったのにさ、うん、明け朝までいたんだよね。何時間飲んでたあれ。
だから5時半に集合して、まあ、6時ぐらい
から、ね、6時ぐらいからスタートだよね。
で、多分朝方4時ぐらいま
で。友達ん家じゃねえんだから。
酒
どんだけ飲んだ。だって俺日本酒4、5瓶みたいな1本開けてんだよな。一人で飲んじゃったんだよな。最初にもらってすげえうまくて、結婚式にの時に、うん、あの出し振る舞ったお酒がキレイっていうやつがあったんだけど、うん、それのなんかね吟醸酒みたいなのがあって、しかもお酒もさ何でもあったじゃん。
何でもあった、
焼酎ワインみたいなね、う
ん、これね自分が飲んだビールだけは数えてた。一応ビールだけは数えとこうと思って。でもね多分ね10本飲んでる。500を、
あそうだ500で出てたね。
500を10本飲んだ上に、うん、俺多分ねワイン2本、
ワイン開けたよね。
ワイン2本
結構深い時間に開けてたよね。
白と赤、
うん、
で、あのねシャンパン1本
あ開けた。
モエかなんかのシャンパン
でさ、
モエあるんですかっつって飲んでた。
あった、
めっちゃうまかった。
奥さんもだ、俺はあんまワインとか飲まないけど、みんな誰かがワイン飲みたいって言ったらみんなのグラス出してくれてさ、うん、テーブルバカみたいなグラスの数置いてあったよ ね。 ね。全部お酒出すたびになんかグラス違うの出してくれるからさ、うん、すごかった。あのそうだ、ビールのグラスめっちゃおしゃれじゃなかった。
おしゃれ、ね、
乾杯のグラス。
なんか試飲すると飲める、あもらえるんですよ、ね、
らしいね、うん、なんかバラバラだったけど、
なんかね
もう
絶対悪いよな家に置いといた。
途中、奥さんそうめん茹でてたよね。
そうめん茹でてた。いやスタッフさんが寝ちゃったから10時ぐらい、うん、橋渡し役が寝ちゃったから
いや本当よ本当だよ、スタッフしかつなげてる人いないのに、ね、
両方のことを知ってるのがスタッフさんだけなのにさ寝ちゃうっていう。ではまあ、ね、スタッフさんはね両方知ってるから、うん、気心が知れてるから、ね、うんうん、一番リラックスして寝ちゃったんだろうけども、うん、まあそっから一回酔いさめたじゃんスタッフさん寝ちゃったから、
う
ん、ちょっとしっかりしないと、
そうそうそうそう、
しっかりしないとと思って、うん、そうそう、いやだって そうめん茹でて食べたんですよ、うん、でもその前にグラタンも食べてるはずなんです。
グラタン、
奥さんがグラタン作ってくれて、
あ、
それがめっちゃうまくて、いやね、主食3回ぐらい食ってる。
そう、
食ってる食ってる、
いやそうそうそうそう、
で おかずというかその副菜、うん、主菜、まあもう何品も出てくるしさ一通りだ、最初行った時点でテーブルいっぱいに並んでて、うんうんうん、それを食べきらないうちにもうなんかカツオのたたきとかいろいろ出てき
た。
いやーとんでもなかったねほんとにちょ勘違いしちゃうよね、たまに、たまにというかああやって行っておもてなししてもらうとさ、うん、この家は毎日こんなに食ってんのかなって思っちゃった。
確かにね。
ね。でふとした時に行ってね、そんな出なかった時、うん、あれって
親って
思っちゃう。
この間のはみたいな。
そうでしょってなっちゃう。いやあのグラタンうまかったんだよな。しか奥さんめっちゃ料理うまい、
ね。そう、料理がめちゃくちゃうまかっただから。
太ると思うよ俺、あんな、
ああ奥さん、ああいう奥さんだったら、
うん、
酒も飲むしね、
そうそう、奥さんもお酒強いじゃない、だから好きなんだろうね、うん、
でやっぱ
作る料理が
みんなお酒に合う、料理がちゃんとお酒に合うねそう、お酒欲しくなる料理だった、確かに、
そう、
そういや下手な外食よりも全然うまかった、
うん、
と思う、
うん、
本当に
俺は外食であんなうまいの食ってない
すごかったな。
まあね、うーん3ヶ月に1回は行きたいですね
そうだね、
うん、
だから今日から下半期なわけだよ、
うん、
だからこれ下半期も1回は行っときたいよな、また今年も、
まあちょっと
理由つけて
タイミング見てね、
うん、
なんかその
ちゃんと寝た日に前日ちゃんと寝れた日に
いや寝るってこの人は寝るんだから二人で飲んでても寝るんだ
いやでもいい人たちでよかったっすよ、すだって蔵前、そうその結局スタッフさんはさ、うん、もう電車まで朝仕事だからっつって、
そうね、
まあまあ、4時ぐらいだっけ、
解散したのは4時ぐらいで、
4時に解散どういうことだよと思ったけど
そうね、いやでもうちら要は実家の美濃和が蔵前からそんな離れてないんだよね、その気になり歩いて帰れるっていう、でだから本当はぶっちゃけよ帰れたわけじゃないうちらはいつでも、
うんうん、
でスタッフさん寝ちゃって、うん、でさ最初4人で飲んでたけど、うん、後から女性の人が1人来たんですね、
うんうんうん、
そのご夫婦の、
そう
その結婚パーティーで照明を担当した知り合いみたいな人が来て、うん、そっからまた1から飲み直した
そうそうそうそうそう、
あれがでも12時ぐらいとか
もうね回ってたと思うよ、回ってたぐらいだと思う、
そう
もう電車ない感じ、なんか仕事職場だか家だかが近いから、
家が近い、
そうだよね、
そうだ仕事終わって
そうそうそう
そのまま来て、うん、じゃあ飲もうみたいなって、
そうそうそうそっ
かそっか、でその人が同世代だったんだよね、うん、うちらと、でまたなんか話も弾んでみたいな、
そうだそうだ、それでそれで気づけば4時とか時もう明るくなってたからちょっとね、
あまあうっすらね、
うっすら
で、まあ電車もまだないから、うん、1時間ぐらいはなかったね、
うん、
で結局終えた山崎は飲みながら地元に帰るっていう、ね、
コンビニを見つけたらビールを買って、
ビールを買ってっていう、
すっげえ飲んで食ったのに北沢また
ファミチキ食ってた
もったいなくないかなと思ったけど、
急にこうなんか
ジャンク
安っぽいものを食べたくなる、お口汚しをしてお口直しではなく、
いやファミチキ食ってるこいつと思って、
いやお前はこっちの人間なんだぞってい こう戒めをちゃんと、
ね、
うん、
一回自分をリセットさせるためのね、
リセットさせないと
勘違いしないように、
そうそう、なんか
舌を勘違いさせないようにな
んかね勘違いしちゃいそうじゃ
ない、俺もまっつい高価杯みたいなの飲んでたもんな、
飲んでた、めっちゃまずかったな、あれ
まずいって言ってた
の自分で買ったのにまずって
500で買ってまずって言って、もうすぐビール買い直して、ね、
珍しいなと思った、何コーク杯なんて買ってんだ普通なんかあそこまで行ったら氷結のレモンとか飲むじゃん、コーク杯
たまたま新しいの出てたから、
やっぱめっちゃまずかった、
やっぱダメだった、ああいうの俺
すげえ変な2人だろうね、あのこう飲みながらさ、うん、ずっと38歳の男2人が飲みながら2人でこう自撮りしながら
ツイートしてね、
ツイートして自撮りしながら帰ってくる、何なんだあの2人って、ね、
本当だよ ね完全にゲイのカップルだよ、
うん、まさか中学校の同級生だとは思われない、ね、いやーいいっすわ本当に、僕本当将来ああいうおしゃれな家住もうってまた思いました、
思った、
うん、
必死に家賃どれぐらいか聞こうとしてたからね、それは。
いやでも聞き出しました。
大体を、うん、大体の金額を。
大体の金額聞いて、で、無理だって思った。現状では無理だけど、でもまあまあでも頑張ったらいけなくないなと思って。
だから思ったよりでしょ、だから。
思ったより思ったよりだけど、でもやっぱデザイナーズって。でかいよなと思って、うん、広さとか考えたらやっぱちょっと高いし、
高いんだろうね、
そうね、だって使い勝手とかさ、
うん
ね、だってこのスタッフさん家が多分俺今まで見た中では理想の広さだし、
うん、
でちゃんとベランダもついてるしね、ただやっぱデザイナーズ、あれを見てしまうとね、うん、この家普通だなってベランダついてるよって思っちゃ
う、ベランダはあるに越したことないから別にデザイナーズでもベランダあった方がいい、
そうだからこのスタッフさんちのいいとこはやっぱこうキッチンカウンターがあるって全く利用されてない、
物置ね、
そうそう本棚みたいな、
古書店みたいな感じだよね、
キッチンカウンターのもったいないよね、
確かにね、
まあ、それ一人だからいいのかな、うん、
そうだよ、自分で作って入ってやってさ、反対側回って自分で受け取るの嫌じゃない、
泣いちゃいそうだよ行く間に、
何このおままごと
嫌だな、うん、キッチンで食べちゃいますもん
ね、そうだよね確かにね、スタッフさんのこの家もね、おしゃれというか、
いやいやいい家だよ、もう全然ここ住みたいもんやっぱ、
うん、
だから一回そのスタッフさん家の横が空いてるって聞いた時に本当に考えたもん、
うんうん、
でもスタッフさん横にいるのちょっと嫌だなと思って
そうだね、
ね、うん、誰か
家に呼んだ時
とかさ、
誰かこっちに来てる時とかさ、
もし自分がその女の子とかをさ、うん、連れ込んでるときにさ、うん、めっちゃ酔っ払ってきそうじゃん、北沢さんとかいないの空いてるよとか入ってきそうじゃん、ちょ怖いなって、 ベランダからめっちゃ見てきそうです、ね、
壁にコップ当てて結構声聞いてる
いるんだなとか平気でいいぞ
お話ラジオのこれみたいに撮ってるかもしれない
撮って音昨日撮ってきましていやダメだから犯罪だから
で編集するよ
そうねまあまあまたね、なんか機会あったらまた、まあ、別にお家にとかじゃなくて、ね、どっかで、ね、
飲みたい飲みたいいやほんと2人ともあそこ飲めるしさ楽しいよね
ね、ま
あ、
年も近いし話してやっぱねでもね品がいいよね品がある
確かに
やっぱ本当にこう芸人界隈で飲んでると、うん、本当に品のないやつらばっかりだ
しょうがないよ、うん、
だからそのまあ言っても山崎も品がないと僕は思ってるんですよ、うんうん、それはなんか芸人だからとかではなく、うん、生まれが僕本当にそっちに住んでる人、うん、あの嫌いなんで、
うん、下町がいいって言ったり悪いって言ったり
いや下町は好きよ下町は好きだけどそこに生息してるやつらがもう品のない人たちばっかりだから本当に品が良ければ帰りたいですよ地元の品が良ければそうねで昨日がトークで、
はい、
ルビントークで、
はい、
清和さんに来てもらったんですよね、はい、まあ、樋口くんと
樋口くんも
清和さんね面白かったですよね
いやなんか清和さん本当ライブでは一緒になるけどあんなトークベースで絡んだの本当初めてだったし、前からね来てもらいたいとは言ってたから、
うん、
よかったと思います。なあやっぱあの人も真面目というか目が真面目というか自分の言葉に対して嘘がないというかすごい人だった。
そう、うん。だまあライブシーンで言って、
はい、
まあライブシーンでというか芸人で言ったらねライブシーンにいる人たちは本当に一番お兄さん
を
した。割れてる人ですから、やっぱ懐広いなと思うよな、うん、なかなか。その昨日清和さんがライブ中にも言ってたんですけど、
うん、
その好みのタイプを聞いたじゃないですか。
うん、
したらおっぱいがある人がいいっつって、
うん、
まあ、要はおっぱいが大きい方がいいっていうことですけど、うんうん、どう思った？いや いるじゃない、
うんうんうん、
多いじゃない、
うん、
でも山崎もそうだよね
俺、
うん、
俺別にあの巨乳じゃなきゃいいっていう感じ俺
あ
大きすぎなければいい
ちっちゃくてもいいってこと、うん、おっぱいかお尻かって言われたらどっち、
おっぱいかお尻か。
撮ってるよ。
撮ってるの、
うん、別にプライベートで質問してるわけじゃないから。
どっちだろうな。でもおっぱいかな。
うん。どっちかっまあ、山崎はおっぱいだろうとは思う。めっちゃおっぱい言うよね、みんな。
うん。
でも逆になんでこんなにそんな興味ないんだろうと思って。
ああ胸に。
うん。いや興味ないわけじゃないんだけど。うんうん、やっぱ飽きないかな。
どういうこと？お尻の方が飽きないってこと？
飽きない。
飽きない。
うん飽きない。
そうかな。なんだこの。
いや、まあ、だからあれだよ ね、 飽きると思う
よね。おっぱい派かお尻派かってことよね。
そうそう。
清和さんおっぱい派で、北沢お尻派で、うん、そういう打ち上げも居酒屋で討論会みたいになって、
うん、激論してたよ、ね。じゃあとか。
片方もう四十超えてんだと。
ね、46と38が何やってるの。じゃあ分かった分かったとかじゃあ谷間とだったらどっちみたいなそんな他の人を置き去りにして二人でずっと喋ってたけどいやそうな 人によるんだよね多分。
あ、
彼女だったらとか、うん、そう立場によるんじゃないかなと思って。
あ、
いや彼女でおっぱい大きいって嫌だよなと思って。
あ、だからそれお尻が好きだからでしょ多分。おっぱい派の人はおっぱい大きい人と多分付き合いたいでしょ。
めっちゃ飽きない。
いやでも飽きないんだよ好きだから。
そうなのかな。
いやそうでしょう。
やっぱ何よりもう本当に申し訳ないけど、うん、本当勝手なイメージだけど、うん、やっぱりアホっぽく見えるじゃん
巨乳は。
巨乳はで、まあなんか巨乳だからってアホだと思わないでよっていう発言ももうアホじゃん。なんだろうね。
なんかおっぱいってそういうなんか大きいとかっていうあれがあるけど、お尻ってちょっとさ難しくなる。どう何がいいみたいな。
いやだ、まあこうは形じゃないかな。まあそれなりな大きさも必要だろうけど。うんうんうん、何の話
か。いやあんたが言う。でもこれは答え出ないよ多分。
いやだからそれさもう本当にあの昨日のトークライブでも言ったけど、うん、人によるわけ。
人による。うん、
だ関係ない人だったら別におっぱい大きい人はいいと思うんだよね。
うん、
自分に関係してくると、うん、うわって思っちゃう。
かわいそう。いやそれを大きいだけでいい人なのに。
なんかさそれを売りみたいに来るじゃん。
ああ露出とかってこと。
そう。
それが売ってなるの。
売っていうか、あもうなんかあざといというかさ。
ああお前もう見え見えだぞって。
見え見えなんだそれしかないのみたいな。
いやでもまあ。別になんだろうね、わかんない。自己満足みたいなところもあるだろうし。
そういう人に限ってさ、なんかなんかどうせおっぱいしか見てないくせにみたいに言うじゃん。それがよ
くわかんない。開けといて、胸元開けといて。
すごい胸元開けといて、うん、なんかおっぱいしか興味ないんでしょみたいな感じで言うじゃん。それ言われたみたいに言うけどさ。それちょっとみたいなね。
それ目は行くよっていう感じ
だってさ。家電量販店でさ、あんだけ家電置いといてさ探してたらさ、どうせ家電買おうとしてんでしょって言われてるようなもんだよ。いやそりゃそうだ
よ。例えが
そりゃそうだよってなるじゃん。いや売りでしょって。そんなようなもんでしょ。
いやうん、
どうせ家電欲しいんでしょって。
他になかったから例え。いやでもさ、いやあの別にさ、ね、ジロジロ見るわけじゃないけど、うん、男だったらやっぱ目は行くよね。それをさ、うん、そんなになんかもう言われても困るというか。
まあね、うん、いやだから俺その彼女が、
うん、ああそういう胸元開いてたりとかってこと
っていうのが嫌なの。
あ
やっぱ叱んされるじゃん。他の男性に
どうしたって見られるよね。
やっぱそれが嫌なんだよな俺。
隠させたい。
ん？
隠してほしい。
あんま別に見せる必要はないだろう。丸首
の T シャツしか着ちゃダメみたいに。
そうね。でスウェットで。
スウェット、いや俺一緒に歩きたいそれ。
上下グレーのスウェット。
ヤンキーじゃないもん。
キャップかぶってもら
う。逆に目行くよ。
それは見られても
目には行かないけど。いや
それは見られてもさ、ダサってなる。
北沢彼女ダサってなっちゃうじゃん。
超上下スウェットなんだよ。
買ってやるよってなっちゃうじ
ゃん。まあまあまあ。
ああなるほどね、そういうことね。
難しいですよね。だからその女性から見て男性のそういうのってあるかどうかわかんないですけど。
ああね、ね、まあ、それこそ本当人それぞれというか、男はそうやって決まるけどさ、うん、胸とかお尻とか言うけど、確かに女性はもうなんかそういうのある
んですか？なんかないですか？女子同士で話してて、
指、
そう指とかね、手はよく言うじゃないですか。
あへえ。
でもそれって男性、 男性が女性に言ってもおかしくないあれじゃないですか、うん、男性特有のはないですかね。だおっぱいとかは女性しかやっぱないじゃないですか。男性のおっぱい好きって人いないでしょ、なかなか。
男性特有ってもそこしかないじゃないですか。
やっぱそういうことなんですかね。
でもそこ見ないですよ、そんな。
そうだよね。
まあ、見てたらやばいですよね。
しかも出せないしさ、こっちもね。
そう。で思いっきりそういう強調してる男めっちゃ嫌だよね。そんなやつ連れて歩きたくない。
強調した服。
そう。いやだから僕の中では女性の巨乳で強調してるのはそれと同じ。
ああ、そういうことね。
セックスアピールなわけじゃない。だからアホっぽいなってなっちゃう。だからそんな感じじゃなくして脱いだ時大きかったら、うん、おえってなるけど、うん、最初から大きいの強調されてもちょっとなっちゃう。で脱がして大きいの別に何もサプライズもないし。まあいいっすわ。
まあいいっすわ。突き放されてる。なるほどね。
まあまあ。
はい。あ、だから清和さんのさ、ライブシーン、ツイッターでやってるライブシーン公式ルールっていうのを企画で、トークライブの企画でやって、
うん、
ね。で、割となんかいいのが出たんですよね。
うん。
さんが
僕のはやっぱねちょっとトゲがある
感じで、すげえいいって言いながら北沢の意見にこれ俺が言ったらちょっと
角が立つ角が立つって、いろんな知り合いいるから、うん、まあね、まあいいっすけど。
いやでも確かにそうね、あれはあったね。清和さんのツイッター見てほしい。全部なんか昨日出た案全部メモってたんで、多分近々ツイートするんじゃないかな。
なんでメモるの？写メ取ればいいのに、フリップ書いたから。
写メでメモ取るのはなんか嫌なんじゃって、うん、清和さんなんか全部だから、ね、メモアプリ出して全部打ち込んでたよ。
でもメモアプリなんだね。
そう、
ちゃんとなんかノートに書くとか
じゃないんだよ。携帯に入れてた。
中途半端に時代を追いつこうと頑張ってる人も、ね、楽々本とか使ってるレベルで。
確かに。
いやでもいいですよね、やっぱ清和さんみたいな人がいるから自分たちも辞めずに頑張れてるみたいなとこはちょっとあるじゃないですか。まあそうね、
いや本当に、
いや清和さん例えばよ、まあ、そんなことはないんだろうけど、清和さんが辞めるって言い出したら、うん、すげえ辞める人増えると思う。
あ、
心の支えじゃないけど、うん、勝手に心の支えにしてるのもどうかと思うけど。
やめづらいよね、清和さん。やめようと思ってもやめづらいよね、うん、そんなのされちゃったら。いやでも懐は広いよあの人、本当に、あんまいないよね、
すごい人。
ああいう兄貴分は、うん、あの人じゃやっぱちゃんとしてるけど、なんだろうな、
やっぱどっか
目線が高くないしな、うん、ちゃんと
どっか行かれてる。
行かれてもいる。
あのすごい、ね、打ち上げだけで話したけど、すごいネタに打ち込んでる時にもう本当にちょっとおかしくなりかけて、うん、家にライオンのぬいぐるみがあるらしいんですよ。で毎日それに話しかけてたって話しかける内容も、うん、お前今日何してたって話すんだって。
家に帰ってきて
テレパシーで、まあ、声には出さないけど、うん、お前今日何してたってテレパシーで言うと、あっちが今日は家にいたとか言うっつって。
家から出てないわけですよ、そのライオンのぬいぐるみずっとそこにいるのに、なんかそういう会話をしてたんですって。でなんかヘビのぬいぐるみがもう一個あるらしくて、でそのライオンにお前何してたって言ったら、テレパシーで今日はこのヘビと一緒に遊んでたみたいなのが返ってくる。
な、本当にヤバい人呼んじゃったなってちょっと思いましたね。昨日
すごいよねあの人の、
う
ん、
すごい。
なんかもうそうなっちゃうんだろうね。でまた普通の状態になって戻ってきたからすごくて、うん、そのままね、うん、狂ったままじゃないから、うん、そ それを過去の話にできるからすごいな。
いやーまあね、
あれ面白かったよね。あとネタ帳、その時はもうネタ帳の最初に全員ぶっ殺すって書いてから漫才を書く。
絶対面白い
のできない。どういうことだよ。
絶対面白いのできない。そんな
ぶっ殺すつもりで書いてんだろうね。まあそこまで、そこまでやっちゃう人は。
いやーでもまあまあなかなか濃い6月でしたね。
そうですね。
いやっていうかそうだ、TBC のライブあった次の日、うん、山崎遅刻したんですよ、思いっきり。
ああそう、
久々にあの山崎の声聞いたな。
二度寝してもう入り時間の30分前ぐらい、入り時間に起きたぐらいかな。
入り時間よ、
立ってる。
いや電話して相方さんまだ来てないですけどって言われて、それであちょっと電話しますって電話したら、ごめんなんでああなんのいつも。
じゃあもう喋ってごめんっていうのと同時に支度しなきゃいけないから、バーってこう衣装とか探して、
でも着替えながら、ごめんちょっと今起きちゃった、支度してまた連絡するっつって切りゃいいのにさ、ずっとごめんって、いやこれ支度してんだろうなって思ってんだけど、ごめん切ろよ。めんどくさい。そうで
やったな久々に、うん、
いやまあ別に僕怒ってはないですからね、僕も遅刻することあるし、そうだからそうなんだろう、ダサって思いました。ダサって思った。いやまあ前の日だからオールナイトでライブやって朝までだったんですよ。で山崎そっから、なんかとしみつさんとかとビール飲んで、うんうん、コンビニで買って、うんうん、で3本、1人3本飲んだみたいな、
うんうん、
でもツイート上げちゃってるから、うん、そっからの遅刻だからダサって思ってダサいなそれはと思って。でそのラフターナイトっていうね、うんうん、ラジオの公開ネタ収録みたいなやつで、で行ったらその昨日 TBC で一緒だったやつも結構いて、でみんな「え山崎さん遅刻？」みたいになったからかっこ悪いと思って思いましたわ。
ほんと自分で目覚ましとかかけれないな。なんかパッて二度寝しちゃったんだろうな。またあれ何時だっけ、4時ぐらいでね、4時半入りぐらいでね、うん、夕方4時半入りで二度寝して遅刻ってなる。
もう無理。
いや気をつけよう。
そうな、本当にかっこ悪かったわ。
何ありました？
え、かっこ悪かった。
かっこ悪かった話はいっぱいあるけど。
本当奥さんにちゃんと起こしてほしい。まあそんなもんなんですけどね。あれなんですよ。その TBC をやった阿佐ヶ谷ロフトで、うん、僕その8月にも呼ばれてて。超ヒカルさんっていう、うん、あのボディーペイントの人がちょっと知り合いで、でなんかその超さんが関口さんっていう同級生なのかな、友達とそのこういうポッドキャストみたいなドブズラジオっていうのをしてでブスな女の子とばっかり話してるんですけど、それがね面白くて僕もちょいちょい聞いてるんですけど、それの公開収録をやると、あとなんか、潮干狩りさんっていうイラストチープアーティストみたいな、そう、イラストレーターとかやってる人と、だ男2人女2人でそうブスのことについて話すっていう。でこの間打ち合わせしてきたんですけど、俺思ったけどああいう人の方がもう場所とか考えずにすげえ話すよね、下世話な。
ああ打ち合わせ中にってこと、
うん、芸人ってやっぱちょっと周りとか気にしちゃって
誰に聞かれてるみたいなこと、
あっていうか普通の一般の人もいるからそんなに下世話なことも話せない、そういう時話すとちょっと小声になるみたいな感じあるけど、すごいなと思った。普通に横におばあちゃんとか女子高生とかいるのに、え、でもどの辺のブストだったらセックスできるとかありますみたいな話を普通にするから俺、え、いいのと思って、いや、まあまあそれみんな普通に喋るからさ、俺だけなんか黙って、なってたけど、そう、多分ライブはそんな感じだと思います。誰がブスか、誰がどの辺からがブスか決めるみたいなとか、ちょっとね面白い大変なあれですよ。なかなかあんまり知り合いには見に来ないでほしい感じですよね。いや、うん、なんかそのブスのご意見版みたいになってるから、それがちょっと今後どうしていったらいいのかよくわかんないです。
ふざに言われたらもうブスだよってなっちゃう。
そう、ブスのプロみたいになってるから。そうだからそうブス、あの女装するブスをやるとき、うん、心がけてることとかあります？うん、ねえよ。ないないない。どういう感じに、だからもう本当異業種の人だから、うん、その人たちと話すのがねどうなるかわかんない。まあ顔見知りではあるけど、うん、俺だけダントツ年上だした。
あ、そうなんだ。
うん、
みんな若い。超ひかるさんも若い。
超さんとか24。
超さんって言うとあの超さんね。へえー。
どの超さん？
イカリアの超さん。
イカリア。イカリア長さん、長さんとあんま言わないから。映画館のバイトにいた長さんかと思った。
餃子、うん、
いやそれお前、差別だ。
いや、なんか餃子うまいっていう話。
長さんちね、
うん、
昔バイト、映画館のバイト先にいた長さんって女の人がいて、家が中華料理屋で、めっちゃ餃子うまいんですよ。ただめっちゃ高いっていう、ね。1200円ぐらいですね。
餃子で、
いや高級な中華料理屋だ
から、
すごい。なんで張さんそうっすよ。だからもうこっから賞、レースが始まりますんで、
はい、もうえあれ明日あたり
3日からキングオブコントが始まるんじゃないかな。月曜からですね。
関係ないけど今日もハーベストがね、
あ決勝があるね、
今日ハーベストの決勝、
誰かな、
花子とか思ってたんだけど、
花子、マスクとかね、
ああ誰行くかな、
マスクじゃないかな、
ああ
A マスクだと思う、
A マスク、うん、お客さんも投票あるんだもんね、あれ。
そうね、
どうなるか、う
ん、まあ本当誰でもいいですけどハーベストは僕らも関係ない、
僕らも関係ない、まあ関係ないです、うん、
はい、じゃあ
ですか、ね、
あそうだ、じゃあキングオブコントは頑張りますよ、
はい頑張りましょう。
で M1 は出ないです、
はい、はい、コントに
打ち込んで、これは先言っとこうと思って、
なるほど、
うん、向いてないんで何も作ってないし、うん、
ここやってもないしな、
うん、つけ焼き場で作ってもね、うん、意味ないし、うん、コント一本で
頑張りましょう。
あとはあの僕はブスを
頑張る、ブスを背負って、
はい、あのプロマイド売ってますんで、
はい、
ツイッターとかで言ってもらえれば、ね、印刷するんで
T シャツもついでに一緒に買ってください。
あロビンソンだね、うん、
こないだも持っていけばよかったな。1、2枚でも売れたらよかったな。
あ、TBC。
そうそうそう。
ああ、そうね。
ああいうときいつも忘れちゃう。忘れちゃうっていうか、当日、あ、物販あるんだった、みたいな感じ。
しっかりしてくれよ。
いや、北さんも言ってよ、T シャツって。
いや、俺 T シャツは管理してないから、ね、TBC で頭いっぱいだったから、
ね、まあまあまあそんな感じで、
はい、
はい、よろしいですか、
はい、
なんかキンキンの告知みたいなのありましたっけ。ないですよね。
キンキンの告知、
本当キングオブコントみたいなのしかないでしょ。
ないですよ。あとはもういろんなライブ
とかですかね、
ありますくらいです、まあ
ね、
は
い、よろしくお願いします。
あれは言っといた方がいいんじゃないですか。9月の30に渡辺のメンバーで
30だっけ
30、
あの市川、市原市、
市原、
千葉の、
千葉の
市原、ウェルを出張ウェルみたいな感じですかね、あれ、まあ、ウェルとしてやるんだもんね。
ウェルなの、
うん、
渡辺お笑いオールスターズみたいな書いて
あ
った。
あ、そう、うん、
まあ、ウェルメンバーで、
はい、
市原に行ってライブやります
みたいな。そうです、9月の末か、
うん、
はい、がもうチケットが発売してるんで。
そうですね、
はい、皆さん、
はい、
ぜひ。
ウィズ・ビーも来ますん
で。ウィズ・ビーも出ます、
はい
はい、売れっ子ばっかり、ロッチとかね、
うん、アンガールズさんとか、
はい、なので皆さんぜひ来てください、
はい、
そんなもんですかね、はい、はい、以上ロビンソンズのお話ラジオでした。